You Radio Park。
はい、皆さんこんばんは。2026年5月8日金曜日でございます。始まりました、 You Radio Park でございます。はい、本日も始まりました、 You Radio Park。 5月2回目の配信ということなんですけれども、ゴールデンウィークもね、一応最終日終わってですね、お仕事されているのん？されている方も多いのかなと思うんですけれども、まあでも12連休中の方、あの最大12連休ということで、今年のゴールデンウィークが、12連休中の方は土日までなのかな、お休みということだと思うんですけれども、僕はですね、遅れてやってきた3連休最終日ということでですね、絶賛お休み満喫しております。まあね、お休み満喫しているといってもね、特別どこか出かけもせずですね、自宅で、YouTube ひたすら見ているという状況です。まあ1日くらいね、どこか出かけたいところではあるんですけど、ただ先週末、今ね話題の映画プラダを着た悪魔2見てきましたね。まあ文句なくめっちゃ面白かったんですけど、なんかすごいエモい気持ちになったのが、これね、まあ2なんですけど、1が、上映されていたのが20年前ということで、なんとと思って、なんと20年も経っているのかと。まあ主役のね、アン・ハサウェイだったりとか、メルル・ストリープでしたっけ、さんとかは、まあね、20年という時を感じさせない美しさを保っているというね、まあ、衝撃的、あらゆる意味で衝撃を受けてね、いろいろな感情が生まれた、生まれたという感想でしたね。なんか、あの2の物語だけじゃなんか、ちょっと収めきれない、こう、感想が出てきたなっていう感じなんですけれども、まあでもその本編そのものもね、本当に面白かったので、まああと今の時代をすごく象徴してるなっていう感じでしたね。なんか仕事の方にも、まあ僕がやってる仕事にもちょっと通じる内容だったので、なんとなくね、刺激を受けたというか、まあ、刺激なのか、まあ参考になったというか、まあそういった内容ではあったので、ストーリーもすごく面白かったので、ぜひですね、お時間ある方はぜひ見てみてください。それでは本日も始めていきましょう。この曲から聴いてください。 Life
We'll be right back.
ありがとうございます、Life という曲でした。それではですね、本日も、コーナーの方を始めていきたいと思います。本日のコーナー、久しぶりですね、こちらのコーナーです。はい、久しぶりのコーナー、ディグディープインヒストリーのコーナーでございます。こちらのコーナーは私ゆうすけが気になることの気になることだったり、好きなことのね、歴史を深掘っていこうというコーナーでございます。今日はね、どういった何のヒストリーかというと、なかなかディープな内容なんですけど、昨日5月7日に発売されたロッキンオン、表紙がですね、ザ・キュア&ザ・スミスということだったので、この企画表紙に載らせてもらいまして、この2バンドについて語っていきたいと思います。どちらもですね、1980年代に、活躍した、UK イギリスのロックバンドの2バンドでございます。まずですね、この2バンドの軽い概要からなんですけれども、まず紹介したいのがザ・キュア。キュアは1978年にイギリスで結成、ポストパンクのニューウェーブシーンから登場し、ゴシックロックの先駆者として知られる一方で、きらびやかなポップソングでもヒットを連発するという、相反する要素を完璧に両立させています。その魅力いくつか、その魅力は、バンドの絶対的アイコンであり、唯一のオリジナルメンバーロバート・スミス、ボサボサの逆立てた髪、真っ赤な口紅、そして何よりも泣き出しそうな、それでいて甘い独特の、ボーカルスタイルで絶望の淵にいるような内省的でダークな曲から、目が覚めるような明るいメロディーまで、彼一人の感性で書き分けています。1990年代以降のオルタナシーン、特にスマッシングパンプキンズのビリー・コーガンや、ナインチ・ナイルズのトレント・レズナーらは彼らからの影響を、公言していて、後世のロックシーンに大きな影響を与えていますというですね、まあ UK でなけだけでなくね、世界的にも大きな影響を与えたこちらのキュア。日本でもね、彼らの影響をきっと受けているだろうなっていうバンドいっぱいいるんじゃないかなって思います。なんか楽曲的に言うと、僕はなんかちょっとチルな要素も、今で言うチルな要素もあるロックバンドだったんじゃないかなって思いますね。空間系のサウンドだったりとか、まあここの AI とかで調べると、なんかなんだ、シューゲーザーっていうジャンルにも影響を与えたっていう風に書いてあるんですけど、まさにそうだと思っていて、まあ本当に歪み、当時の70年代のパンクロックね、歪ませたギターをこうガレージで鳴らしたっていうね、かっこいいロックサウンドからなんかこう発展してって、歪みだけじゃなくて空間系のね、エフェクトを多用して、なんかそういったサウンドに乗せて、自分のことを歌ってみたりとか、なんかいい歌、ポジティブというよりかはちょっとこう暗くなるような曲から、まあここにもある通り、まあかなりポップなね、朝聴いてもいいんじゃないかっていうような、明るい曲がこう揃っているのが彼らの特徴なんじゃないかなと思います。つい先日もね、新しいアルバムリリースしてかなり人気だったのは記憶に新しいところだと思いますね。対してザ・スミスについてなんですけれども、ザ・スミスは1982年にマンチェスターで結成された80年代のイギリスを象徴する最も重要なインディーロックバンドの一つで、活動期間はわずか5年ほどでしたが、その後のオルタナティブロックやブリッドポップに与えた影響は計り知れません。 彼らの影響を語る上で欠かせないのがモリッシーの言葉と、ジョニー・マーのギターによる化学反応です。孤独、疎外感、辛辣な社会風刺と、そして特にユーモラスな自虐を織り交ぜたボーカルモリッシーの歌詞が当時の若者たちの心をつかみました。内気で繊細な人々の代弁者として地位を確立したとされています。また当時主流だったシンセサイザーをあえて避け、きらびやかな複雑なアルペジオを中心としたギターサウンドを、ジョニー・マーは構築しました。彼らの多層的なギターアレンジは現在も多くのギタリストの教本となっています。そして彼らはラフトレードというインディーレーベルの所属をし続け、商業主義に媚びない姿勢を貫き、自分たちのやりたい音楽は自分たちの手で届けるというスタンスは90年代の UK ロックシーンの指針となりました。ピクシーズやスマッシングパンプキンズといった90年代のオルタナ勢はもちろん、オアシスやレディオヘッドなど多くのバンドがザン・スミスからの影響を公言し、特に内省的な歌詞をポップなメロディーに乗せる手法は現代の音楽にも色濃く受け継がれているというね、ことなんですけれども、まあスミスもね、まあ本当に、まあ、ちょっとこう似てるようで本当に違うところがいっぱいある、キュアとはちょっと違うところがいっぱいあるバンドだと思っていて、まあ、このモリッシーのここにもある通り歌詞のユーモラスさとか、あとは何て言うのかな、まあ、こういう歌詞が何でユーモラスかっていうと、前もこのチャンネルでなんか話したような気がするんですけど、売れたアルバムでクイーンズデッドっていうねアルバムがあるんですけど、その前にセックスピストルズのアルバムでゴッセブザクイーンっていうね曲があって、それをこうまあなんか死んじゃったみたいなね、ようなことをこうか、そのピストルズの有名な曲をこう露出わざとさせたりとか、なんかそういう、ユニークなね歌詞表現をするのがモリッシーの特徴ですよね。でいてそのジョニー・マー、過去あれもギタリストなんで、スミスのねギタリストなんですけど、すごく特徴的なのが、これも同じ、まあ、さっきのキュアとはまた違った空間系ギターのフレーズの使い方が多いなって思います。アルペジオっていうね、あの単音でこう、リフレインするフレーズをボーカルのメロディーの上に乗せるような手法っていうのは、彼が発祥とされていると言われているんじゃないかな。なんかそんなあの独特というか、今のロックとかそういった音楽シーンで結構こう当たり前に使われている手法を開発したりとかね、まあ、そういった、バンドですというね、こちらも後世に大きな影響を与えたとされているバンドで、まあ、現在もたくさんの人から愛されているバンド、どちらのバンドもとも、現在もたくさんの人から愛されているバンドだと思います。そんでなんでこの2バンドが対にされて比較されているのかっていうところなんですけど、今月のね、ロッキンオン、の記事の中にね、こういった記事、コラムがあります。スミスとキュアがいかに特別な存在だったかを紐解いていく上で、まず前頭として共有すべきなのは、彼らが共に活動していた80年代のロックシーンは現代とは全く異なっていたということだろう。80年代は MTV とスタジアムロックに象徴されるメインストリームと、インディーレーベルとクレッジレディオに象徴されるアンダーグラウンドの間に恐ろしく高い壁がそびえ立っていた時代だ。U2 のような特殊事例を除いて壁を越えることは容易ではなく、故にスミスやキュアが属していたインディーの世界は現代よりもはるかにメインストリームと対抗するイデオロギー的な場所だったと言っていい。そしてこのセビアな二元論の中で両者は対照的な戦略を取っていた、戦略を保った、取ったバンドだったということでね、 まあ、スミスはね、どちらかというと、ギターという音をね、すごく大切にした、バンドということが、まあ、書かれていたりとか、またね、まあ、彼らの主張であったりとか思想というのを、まあ、最後まで貫いたっていうのが、まあ、彼らの特徴で、キュアに関してはどっちかっていうとシンセサイザーとかも結構入れていると、なんかギター以外の音もこう柔軟に取り入れてね、でそして彼らのなんていうのかな、あの構成にもすごいね、いろんな音楽を影響を与える一方で、まあメインシーンにもね、あの後に出てきたりとか、まあそういった、まあ、対照的な形をとっていたバンドだったということでね、今月のロッキンオンさんはまとめられております。まあ、ちょっとね、途中カミカミだったんですけれども、今月のロッキンオン非常に面白い記事書かれているなと思ったので紹介させていただいておりました。以上、ディグディープインヒストリーのコーナーでした。はい、本日もですね、終わりの時間でございます。今日もね、とても楽しく収録することができたのかなと思います。冒頭お話しした通りね、3連休は結構グダグダ過ごしてしまったなって感じなんですけど、まあ実はね、1日目入る前の仕事終わった日の帰りにね、久しぶりにこう友達とかと大きな集まりがあって、それにね、一緒に行って、もうあまりにも楽しすぎてみんなと朝まで過ごしてしまったっていうところがね原因でございます。それで1日目は二日酔いで死んでいて、で2日目はちょっといろんな、まあちょこっと、まあこのロッキンを買いに行ったりとかね、本屋さん、近くの本屋さん行ったりとかはしたんですけど、まあそんな感じで、なんとなくね、2日酔いに引っ張られた連休だったなっていう感じですね。まあでもあと1日今日ねあるから、今日もちょっと今日は充実させたいなと思っております。あとね、ここでちょっと今気になるニュース入ってきて、嬉しいニュースなのかな、これは。ヨシキ、アメリカエンタメ界最高栄誉、最高栄誉受賞へ、116年の歴史を誇る名誉賞で日本人初快挙、心より光栄。XJAPAN のヨシキが、アメリカのエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体エンターテインメントコミュニティファウンドより同団体の最高栄誉である、メダルオブハナかな、というね、賞を受賞することが決定しました。受賞することが発表された、エンターテインメントコミュニティファンドメダルオブハワーは、アワーかな、は、現実エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる同団体の最高栄誉。1910年に創設された116年の歴史を誇る名誉ある賞で、過去にはオードリー・ヘップバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・ワシントン、ロバート・レッドフォードなど世界のエンターテインメントを代表する著名人が受賞していると。これにね、ヨシキさんが、受賞されるということで、受賞式は6月1日にニューヨークで開催される同団体の年次柄に行われ、ヨシキ本人も出席しパフォーマンスを披露する予定ということでね、ヨシキさんは今回の受賞について次のようにコメントしている。このような栄誉ある、賞を受賞することができることを心より光栄に思います。音楽には人々を癒し、結びつけ、そして勇気づける力があります。私は自身の財団を通じて困難に直面している方々、特にアーティストやエンターテインメント業界で働く方々を支援することの大切さを信じて活動してきました。この賞は私を支えてくださったすべての皆様、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストに捧げたいと思いますということでね、素晴らしいですね。 まあ、あのね、エンターテインメントの最高峰とされる、まあ、アメリカですけれども、そんなアメリカがね、誇る、歴史あるショーに、日本を代表する、ロックバンド、メンバーの YOSHIKI さんが、まあ、メンバーだけでなくね、さまざまなプロデュースを行ってきた彼が、すごいですね。これはなんかかなり日本のエンタメ界にとっても非常に歴史的な一日になるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、やっぱり重いっていうかね、本当に、まあ、実力ももちろん才能ももちろんそうですし、まあ、その分のね、かけてきた努力とか時間とか犠牲にしてきたものはたくさんあると思うんですけど、やっぱりこういった形に出てくれるっていうことは、まあ、一、日本人としては非常に嬉しいなと思います。おめでとうございますという感じでね、本日は以上でございます。最後はこの曲聴いてください。マイライトソース。